内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
どうも、鈴木です。
池内です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、ちょっと今週はですね、
はい、
嫌な予感がするんですけれども。
鈴木さん、
はい、
鋭いですね。
まあ先週、まあ、僕からの提案ということで、
はい、
まあ、池内さんがね、普段あまりこう映画を見ていらっしゃらないものですから、ね、まあ、そのね、こう少しでもこう池内さんのプラスになればということでですね、こう、まあ、見たことのない映画、
う
ん、まあ、全部見たことがなかったんですよね。先週いろいろありましたけれども、
ね、
こうタイトルを僕が映画のタイトル言いましてですね、
はい、
それでこう、どういうストーリーかっていうのを想像して、まあ、いただくというですね、まあ、そういう、こう企画をさせていただいたんですけども、うん、まあ、先週帰る時にですね、池内さんが、
はい、
鈴木さんと、うん、来週リベンジしますよっていうことをおっしゃって、うん、ってたんで、うん、でなんかいろいろこう、始まる前のね、
うん、
こう、ああいうなんかスマートフォンで一生懸命なんかいろいろ見てて、
はい、
うん、まあ、ちょっと内緒ですみたいな感じだったんで、うん、非常に嫌な予感はするんですけれども、はい、
鈴木さん、
はい、
私のターンです今日は。いつもね、
何でしょう、
僕は攻め立てられ、は
い
はい、窮地に追いやられ、最終的には笑うしかないっていう手段を取るような立場になってますよ。今回はこれも逆だと、
はいはい、
もう鈴木さんにね、
うん、
窮地に立ってもらいます。はい、
なるほどね。
前回
それ良くない、
良くない、良くないです
ね。
良くないですよね。いつもね、
池内さんの音を全部切っちゃっていいよ。今日は一人で喋りますから、
うん、それはもうだって僕の手の届かないところじゃないですか、もう。
何ですか、池内さん、そんな。
鈴木さんは前回
は争いはやめた方がいいなと。
そうですよ、うん、いやそうじゃない、
争いは過ちですよ。
何を言ってるんですか。火種を作ったのは、
はいはい、
僕は鈴木さんだと思ってますから、正義は我にありということで、前回鈴木さんは、
うん、
僕にですね、
うん、
映画のタイトルから想像したストーリーを話せと、
は
いはい、今から言うからポンポンポンっていきなり出して、
うんうんうん、
時間もないままよくわからないシンキングタイムで邪魔をし、もう、
はいはい、
滑る覚悟で僕は言って滑ると、
うん、まあでもそういうことじゃないですから、別に滑った、どう滑るっていう言葉ってあんまり僕よくわからないんですよ、
鈴木さん、
やっぱり、はい、
今回
は
ですね、うん、僕はね、
うん、
普段まあ漫画をよく読むことがあるんですよ、
はいはいはいはい、
で、まあ、ここにいる、うん、いつも来てるデジさんと、うん、漫画の話をよくするんです。
はいはいはいはい、
でも鈴木さん、
ね、
漫画あんまり読んでらっしゃらないですよね。
まあまあそうなんですよね、漫画はあんまり読まないですね。
そうなんですよ、
うん、
なので、
うん、
ちょっとね、その漫画の話をしたくても、
うんうんうん、
やっぱり鈴木はドラゴンボールの話しかできないわけじゃないですか。
なるほどね、はいはいはい、
だからね、やっぱりこうちょっと話をしようとするとやっぱりデジさんと話しちゃうというのが、
うんうんうんうん、
いつもの流れなんです。
はいはいはい、
はい、僕はね、もっと漫画読んでいただいた方がいいんじゃないかなと、
ね、
いつも思ってるんです、
うんうんうんうん、
だから
いやでも、まあ、読みますよ。だから
ドラゴンボール
今日、いや今日ドラゴンボールは見返して面白いですけど、今日以降ね読むからまあいいじゃないですか、は
い、
もう今週のお相手は。
いやちょっとね、
ず
るいずるいよそれは。だから、はいはい、やっぱりその、うん、この漫画がおすすめだよって言っても、
うん、
いつもやっぱり、うん、イメージが湧かないんですかね、
うんうんうんうん、
鈴木さんは、
はいはいはい、
だから今回はそのイメージを、うん、こうはイメージを作ってもらって、うんうん、で僕もその伝えるので、
うん、
読んでもらうきっかけに うんうんうん、なればいいんじゃないかなと思った企画を、新しい企画をね、
お
ちょっと今回、
はいはいはい、
私持ってきましたので、
うんうんうんうん、
今回の新企画はですね、うん、私がおすすめする漫画のタイトルを言うので、うん、はい、そのストーリーを
それのあらすじを教えてくれるっていう話、
鈴木さんに考えてもらう。
僕ですか。いや本当にね、漫画って読まないんですよね。
はい、いきますよ。じゃあ第1問ですね。じゃあ
初めの一歩とかだったらね、結構読んでますけどね。
初めの一歩、それちょっと僕読んでないです、うん。
なんだ。
しかもね、
こんなもんか。
ごめんなさいね、うん、しかも散々言った割には、うん、俺ドラゴンボールちゃんと読んだことない
です、どっちも両成敗じゃないですか今流行りの。そんなもんは。
そうなんです、そうです、すいません。
なるほどね、
はい、なので今回は、うん、この間と逆ですね、
はいはい、
漫画のタイトルを私が言いますので、うんうん、はい、それを鈴木さんに想像していただいて、あらすじを言っていただきたいと、
うんうんうん、
その後で僕は、うん、分かんないです、あらすじを言うか言わないか分かんないですけど、
はいはいはい、
答えを言ってきますので、
うんうん、ただね、はい、その漫画っていうと、はい、そのかなりのやっぱ関数になっちゃいますから、はい、僕やっぱイメージ湧いてね、説明してたら一巻から順番にいっちゃうから、
はい、
何週かかるか分かんないっていうその危惧がありますよね。
いいことじゃないですか、漫画の話で何週も。
だその何週も行くぐらいだったら、はい、そのまあやんなくてもいいんじゃないかっていうふうに思ってはいますけどね。うん、
よほどやりたくないですね。この企画を。
いやいやいや本当にね、
はい、
いや、そもそもやっぱこう、まあいいっすよ。じゃあとりあえずちょっとやってみます。
やりますか。
やり、やりません。
やってよ。
やりましょ
う、
はいはい、うん、楽しみですよ、むしろこんな漫画あるんだっていう。
そうですね、うん、はいはいはい、前回の僕みたいな状態にはならないようにしていただければいいんじゃないかなと思います。
わかりました。
じゃあですね、うん、僕何個かねピックアップしてきたので、はいはい、家にあるものから。
わかりました、わかりました、
はい。じゃあ1個目はですね、
はい、
こちらです、
うん、
恋は雨上がりのように。
んー、それちょ漫画のタイトルなんですか。
漫画ですよ。
はあ、はあははあ、ちょっと待ってくださいね。恋は雨上がりね、
はい、シンキングタイムと言いますか。
いやいやいや大丈夫です。
大丈夫ですよね、うん、そうです、取られたら僕は困るんです。
披露するものがないから。
披露するものがないから。
雨上がりのようにね。雨上がりの上がりっていうのはそのあれですか、ひらがなの上がりなのか、ね、それともこう漢字の上がり、
はい、
あーそっちか。ひらがなだったらね、行く上にも渡ったものがあります。
言い訳が
ようにってのはこれはひらがな、むしろこれはひらがな、
ひらがなです、ひらがな。
逆にこっちはね、奇変の様の方じゃないわけですね。様方の方じゃないわけですね。
違います。
あ、それね、
ひらがなです、
はいはいはいはい、恋は雨上がりのように、
はい、
うん、これはやっぱりね、
はい、
泣きましたね。
あ、
うん、
そうですか。
僕の涙から小雨が降ってきたと言っても過言ではない感じですよね、やっぱりね、
うん、
だからやっぱりあれなんですよ、その気象予報士の話なんですよ。やっぱその恋、
はい、
そして雨上がり、恋は雨上がりのようにですから、
はい、
やっぱりそのものをね、その気象状況に例えられる人って言ったらやっぱりその気象予報士ぐらいなもんですよ、やっぱり、
はい、
だからその気象予報士の話で、
はい、
そのまあフジテレビのね、その朝のその情報番組のそのお天気コーナーをやってる、
はい、
そのちょっとこう髪の毛が後退してきてるそのあれ、そういう人のねやっぱり話かもしれないですし、はい、そうじゃないかもしれないですしね、
はいはい、
うん、あ、そうじゃないと思う。
そうじゃない。
でも雨上がりのようにね、
はい、
恋っていうのはやっぱりこうはなんですかね、こう儚いものみたいなね感じもありますしね。やっぱり、うん、恋は雨上がりのように、
はい、
全5巻ですよ。
お
あれ、おあれ、あ、そうですか。じゃあ1巻、あ、多分これあれなんですよ、各話ごとに、
はいはいはい、
そのタイトルが、
はい、
その豪雨とか、
はい、
そのさみだれとか、そういうこう各エピソードごとにタイトルがそういうなんか雨に関連する、で最後にあの晴れみたいな、今まで散々こう雨のやつとかでタイトルつけたのに、最後晴れになるみたいな、でその時には そのなんていうんですかね、その2人がまあ結婚ですよ、要するに、
うん、
恋していた2人というのが、うん、要するにそれがこう愛に変わるみたいな、
うん、
結局あの恋っていう雨の後が雨の後にその雨が上がると愛になるみたいな、要するにそのなんか雨は夜更け過ぎにね雪へと変わるだろうみたいな感じで恋はいずれその愛に変わっていくみたいな、その中ではもちろん別れ、要するに豪雨もありますよ、恋愛の豪雨、
はい、
いろんな危機がありますよ、
はい、
そのなんか借金抱えてたとか、
はい、
なんですか、実はその、会社が潰れてたのに、
うん、
その働くと言って公園に行って水たまりをパチャパチャしてたみたいな、うん、そういう感じの話は面白くなかったです、正直言って。そこの輪は
その輪はね、
その輪全然面白くなかった。
違うところでない、
そうそうそうそう、そうでも週刊でこう連載した時に、
はい、
この雨恋は雨上がりのようにが
なんでちょっと切れてたんですか。
いや違う違う、分かんない。それのが表紙になると、
うん、
非常に綺麗なこう空のあのカラーページになると本領が発揮されるみたいなね、うん、そのこう空の見事なスカイブルー、これがカラーページでバンと出てくるわけですから、普通のこう漫画のねやつでやってたらなんか赤っぽい色だったりとか青っぽいやつとか、はい、そういうなんかほら漫画って色があんまりないじゃないですか、
はい、
だけど表紙になると進化が発揮されるという、そういうこうだからぜひカラーで読みたい、全部のシーンをカラーで読みたいなっていうその願いが込められた気象予報士の話ですね。
気象予報士
の
主人公
が主人公で、はい、でそのまあ男ですよ、天達っていう主人公で菊川麗とね恋に落ちるっていうそういう話ですよね、うん、なかなか面白かったですけどね。
面白かった、泣きましたね、
う
ん、
そう泣きました泣きました、はい、うん、投げました
投げましたね
投げました
投げましたね、うん、これはあれですね、でも、ええ、予想以上に鈴木さんへのダメージはでかいかもしれないです
本当ですか、どういうことですか。
いやだってそのこのなんだろう企画自体が、
うんうんうんうん、
意外と鈴木さんを攻めるのに効果がある企画かなとは、
まあでもなんかやっぱり当たっているのところは、まあ、天気予報と一緒ですけど当たってるかもしれないなって僕は思ってます
けどね。確信あり、
うん、
大幅に違います
それていきました、台風それていっちゃいました
それていきました
本当ですか、
あらららら台湾の方いっちゃいました、
ね、台湾の行っちゃいましたか
大幅修正
が、ね、本当に気になるんですけど、これど何なんですか、これは恋愛ってのは合ってる、
恋愛は合ってます、これ恋愛、
まあ、恋ですからね、
恋はこれで恋愛出てなかったらなんだってなりますけど、はいはいはい、これはですね、舞台はファミレスです、う
ん、ファミレス
、うん、ファミレスの45歳の冴えない店長に17歳の高校生のものすごいその綺麗でクールビューティーみたいな高校生が恋をするっていう話です。
あ、店長に恋をする、
店長に恋をする、まあ店長はバツイチなんですけど、もうなんだろう、髪の毛ボサボサだったり10円ハゲ出てたりとか、
それでもなんか天達っぽい感じ
そう合ってますだから
なるほどね、
そうそうそう、
うん、
でもねこれ全4巻なんです、
うんうんうん、あ全4巻、しかもあもう終わってるわけです、
終わってないです、
終わってない、
継続中です、5巻だから5巻で次終わったら
もし終わったらね、
あ、はいはい、先読みであ当たりですよ
そこだけね、
は
あ、うん、
そう、
でいつ気象予報士は出てくるん
ですか、気象予報士出てこないです、
え
気象予報士出てこない
です、そうなんですか、そのなんか店長がリビングでテレビ見てるときに気象予報士映ったりはしないですか、
でもその今日は豪雨とか言ってたじゃないですか、うん、でこの店長に、うん、その女の子の、うん、アキラちゃんっていう女の子なんですけど、
アキラちゃん
が店長にこう告白をしたいとかアプローチをかけたいとか家にまで行っちゃったりするんですよ、店長の家に、はいはいはい、
うん、
そういう時には必ず大雨が降ってたりとか、何か物事が起きる時にいつも雨、うん、でなんかその雨がこう上がったりとかするところにいつもこの2人に関係が新しい関係が生まれてく
る。ああ、なるほど。その高校生のお父さんが夜娘が帰ってきたから雷を落とすみたいなシーンもあるわけですね、やっぱりね。
ないです。ないです。お父さん出てきてないです。
ああ、そうなんか気象関係の別に出れるわけではない。
違います。
挟むわけじゃない。
はい。なのでまあでも共通点は、うん、あ髪の毛が薄くないぐらいなところですかね。
天達に対してってことですか、天達さんに対して、うんうん、特段で僕大好きですから、天達さん実はファンなんですけどね、
これすごい面白いんですよこれ、少女漫画なんですかね、
うん、
月刊スピリッツとか
月刊か
月刊系、うんうんうん、なのでただあ
週刊予報じゃなくて月刊予報
いちいち絡めなくていいんですよ外れてんだからもう
大幅にね
大幅に
そうですねそれていっちゃった
というそうなんかねでもあの表紙持ちながら電車の中で見てるとちょっと恥ずかしいような感じです、うんうん、女の子チックな、う
ん、ああなるほどね
ある表紙だったりするので
ごめんなさいあれだあのエピソード各回ごとに、
はい、
あの第1話とかじゃなくて、
はい、
第何号みたいな台風みたいな、
はい、
その第23号みたいな感じですか
なんで今思いついて無理やり入れてきたんです
か付け足していくっていうのダメですなるほどね
なので、まあ、ちょっと違いましたね
あでもちょっとそれはなんか見てみたいですね
面白いです
興味は確かに湧きました
そう、うん、なんか、まあ、これ僕のなんだろう主観なんですけど、
はいはい、
その誰からも疲れない感じの店長が描かれてるんですけど、うん、僕この店長のことすごい好きです
なるほど、ね、
好きになるんじゃないかこれ俺でもみたいな感じですね、
はあはあはあ、なるほど
女性としてだったらもし生まれ変わって女性だったら、うん、みたいな感じです ね
ちょっと興味がありますね、
はい、じゃあ次いきましょうか
次、
はいはいはい、今のはちょっとだいぶ大幅に外れたので
そうですか結構うまいことも言えたっていう自信はありますけど、
ね、自信あり、
まあ、自信があるのと、まあ、結果はね、
はい、結果は
違
います
、まあ、それは受け入れます
よ結果の出ない努力は努力じゃない
うわ池内さんの得意な台本のセリフが出ました、
ねはい、次です、
はいはい、次初めの一歩
さっき読んだっつってたやつ初めの一歩の話しておってしょうがないですよ逆に俺が読んでないんだ
からあそうかね、漫画読んだ方がいいっすよ
読んでんね、うん、読んでんね
なるほど
次いきます、
はいはい、
プレイボールですね
あなるほどねとうとうこの漫画が始まっちゃいましたか
あら
まさに
あ読んだことあります
いやないですけど今から僕がこの作品の話をプレイボールしちゃっていいですかっていう意味ですけど
あどうぞ
よろしいですか
どうぞ、う
ん、なるほどねまあ、でもプレイボールんプレイボール
ボーイじゃないですボールです
プレイボールとは言ってないですけどプレイボールってのはそのまあ野球漫画でしょうね
おお
プレイボール
いやそれはどうか分かんないですよう
んまあまあまあプレイボールは多分野球漫画でしょう、
はい、
多分ね、
はい、
うーんプレイボールねうんうんうんそうですねまあまあまあ審判のセリフではありますよね。
はい、そうですね。プレイボール。
イギリスさん野球経験者ですから。
野球経験者です。はい、はい。
そのなんていうんですか、その審判の、まあ、目線なのかなってのはちょっと思いますよね。
はいはいはい、
だからやっぱりね、いろんなこう野球漫画って過去ありましたよ。
はい、
バッテリーとかね。
はい、
巨人の星とか。
はい。
いろいろ野球漫画ありますけど、やっぱあれって選手がやっぱ主人公の話が多いですから。うんこれはその審判、
うん、
その累進とか審判の、
はい、
まあ話ですよね、はい、だからなんかそのこう全部こう目線がね、うん、目線というか小回りというか、
はい、
その全部の絵がこう、
うん、
審判がつけてるそのお面あれなんていうんですかそのあれつけてる
マスクです
マスク目線だからすごい読みづらいその全部線がこう檻の中に入ってんじゃないかみたいな感じの全部小回りですから非常に読みづらいなっていうのは思いましたよねやっぱりね、うん、
斬新です
そうそうそうそれがやっぱり、うん、でもアニメバージョンの方はやっぱ見やすかったですけどね幾分かはね
あ
こう
やっぱりそうですか
うんそっちの方がまだ見やすかったですねうん、うん、まあそういう漫画ですよねね面白かったなうん、うん、でまだ続いてるからね、
はい、
いつマスクを外すのかっていうところが一番の見どころなんじゃないそれをどんでん返しがやっぱりもう20世紀少年以来のどんでん返しがもうすんごいんですからボールと思ってたらストライクだったとかねね2ストライクだとアウトチェンジだと思ってフライを取ったやつを観客席に投げちゃって実は2ストライクだったのかみたいな感じの2アウトだったみたいなことよくありますからそういうところでやっぱ目線ですよねやっぱりどんでん返しどんでん返しがやっぱ面白かったかなっていうね、
は
い感じはありますね。じゃあ次行きましょうか。
いやちょっと待ってください。
いやこれちょっとざっくりしてますね。ずいぶんタイトルから推測するのは難しいですね。
あ、だから僕が前回挑んだ、うん、はいはい、16ブロックとかと同じくらいやっぱりざっくりしますね、
うんうんうん、ワードですよね、
ワード系ですよね、ワードというか掛け声ですよね、
掛け声ですもんね。そうそうそうそう、はい、プレイボール、
はい、
うん、
これちなみに、
まあ、今のこの話をじゃあもうコールドゲームとしてくれても構わないですよ。まあね、
わかりました、
僕の負けとして。
じゃあ、ちなみにこれどれぐらいの前の漫画だと思います？
あ、そういう感じで言うってことはもう相当前ってことですか？
相当前です。ちなみにこれ野球漫画っていうのは正解ですね、うんうんうんうん、もちろんこれ正解です。
なるほどね。
僕が今まで最も読んだ野球漫画だと思います。回数を何回も何回も
何回も
何回も
全何巻なんですか？
11巻ですね。
ほうほうほうほう。あ、まあ、そんな長くはない、
ないです。
だから読み返せるみたいな、
ね、ただこれねちょっとね、うん、
でもやっぱり読みづらいわけですか、そのマスク越しだから全
部目線がものすごい読みやすいクリアです。
クリア、
多分そんなね斬新な考えないです。
あ、
当時は、
ああ当時っていうぐらい古い、
当時もう古い漫画です、う
ん、どんぐらい前のやつなんですか？
これね1977年、
あ、
8年とか9年とかそれぐらいなのかな、
もう生まれる前ですね。
あれなんですよ、実は出題があんまり良くないです、
は
あ
は
あ、申し訳ないです。
え、
これに関しては
4コマ漫画とかですか？
違います。
コボちゃんみたいな感じですか？
違う、
それずるいですよ。
毎回違う、
サザエさんみたいな感じですか？
の昔のね、
そうそうそう、図書館にあっていつも読んでたみたいなことですか？
勉強しろよみたいな。図書館行ってきますみたいな。
はいはい、
これね実はキャプテンっていう野球漫画の続編なんですよ、うんうんうん、
続編。
キャプテンっていうのを聞いたことないですよね。
キャプテン、それも古いってことですか？
これが、あ、これがね1977年、はあはあはあ、で連載、ジャンプで連載されたやつなんですけど、うん、当時のその漫画の主流、野球漫画とかの主流ってやっぱりスポコンみたいな、うんうんうんうん、熱血野球漫画みたいなのがすごい、主流だったんですけど、うんうんうんうん、これはまあ熱血のスポコンではあるんですけれども、
はいはい、
なんかなんだろう、極めて普通の人たちが、うん、まあ仲間との友情とかもあるんですけれど、うん、
なんかその魔球とかも投げるわけでもなく
ってわけではなく、普通に努力して普通に成長していくっていう、人間としても成長するし、そのチーム自体もどんどんどんどん強くなっていくみたいな、まあ要はちょっとわからない方もいると思うんですけど、前回書いた僕のマインドファクトリーっていう作品の逆バージョンですね。普通に強くなっていくってい うその流れで、仲間意識が強くなっていって、でみんなボロボロになりながらも弱いチームがシード校に勝っていくっていうのを結構丁寧に描いてて、人間模様を重視した作品だから試合の話が多いんですけど、その試合の中でみんなこうなんだろう、結構もう最終的に打ってサヨナラホームランとか打った後、立てないでバターって言って這いずりながらベースを回るとかっていうシーンとかもあるんですけど、なんかそう考えたらスポコンじゃねえかと思うんですけど、練習がきつくて、試合中にも体力がなくなるぐらい、まあ相手の方が選手層が厚くて、こっちはもう必死に取り組んだってことですね。そうなんですよ、こっち9人しかいなかったりする中で戦う、でもその魔球を投げるとか、前打席ホームラン打つとか160キロ投げるやつとかっていうのがいるわけではなく、地道に勝っていく、戦略的に勝っていくみたいなのを丁寧に描いた漫画がキャプテンっていうの、これキャプテンなんですよ。
あ、それがキャプテン
で、そこからキャプテンの初代キャプテンが谷口高尾っていう人がいるんです、キャプテン で、うんうん、でキャプテンはそこから谷口が引退した後の次の世代で丸井ってやつがキャプテンになったのが4巻分ぐらいあって、丸井が卒業した後に五十嵐ってやつの話が6巻分ぐらいあって、うんうん、その後にそいつが卒業して近藤っていうのがキャプテンになって、はいはい、全部で4代続いたキャプテンの話の野球漫画なんですよ。
ほうほうほう。
だから
それがプレイボール、
それがキャプテンですね。
あ、それがキャプテン、うん、
で五十嵐
まだキャプテンの話が続いてた
んだ。そうなんです。だからね、さっき、まあ、話をしてて、うん、俺キャプテンの話からしないと絶対プレイボールの話分かんねえだろうと思って、で五十嵐っていうのが1年の時に谷口が3年なんですよ、
うんうんうん、
でこう1年で生意気な五十嵐が今度2年になって3年になってキャプテンになって、その次に入ってた近藤っていうのがキャプテンになってとかって、まあ年代が変わってキャプテンが変わっていくんですけど、プレイボールは谷口が卒業して、キャプテンは中学校の野球部の話なんですけど、プレイボールは高校野球、谷口が高校生になって 1年生からキャプテンになるっていう話です。でそれの続編なの、これはプレイボールです。
高校野球の話に
変わったみたいな、ね、高校野球の話でね、これねキャプテンはずっとその中学生の心情を描いてるから、うん、結構なんだろう、もう純粋に辛いこととかに耐えたりとか、うん、チームを信、仲間を信じたりとか、うん、一瞬こう揺らいだりするところがあるんですけど、うん、結構純粋に野球に取り込むんですけど、うん、プレーボールは高校生の野球の話なんで、うん、ちょっと精神的に余裕があったりするんですよ。なんかジョークが多かったりとか、うん、あのサボるシーンがあったりとか、うん、あのなんか気楽にやろうぜみたいな瞬間があったりして、うん、その中学生と高校生の精神のなんだろう移り変わりみたいなのがすごい丁寧に書かれてて面白いんですよ。
あ、そうなんですね。
なのでスポコンといえばスポコンなんですけど、まあプレイボールはその谷口がキャプテンになった高校の頃の話です。
なるほどね、はい、はいはいはいはい。よくわかりました、
うん、俺なんでこんな真剣に話してんだろうって途中で思っちゃいましたけど、
いつ池内さんの話ゲームセットするのかなってずっと思ってたんですけど、うん、何台も居座っちゃうこのキャプテンが、この可愛いコンビニ店員のキャプテンがずっと居座り続けるから、
これ多分出題が悪かった、
全然打席が回ってこないみたいな、ね、感じでしたね。
出題が良くなかったかな、
はあ、はあははあ、
そうそうそう。ちなみにこのプレイボールは、うん、あの千葉、ああどちらか、千葉哲也さんか、
うんうん、
千葉秋夫、どちら兄弟で漫画を描いて、千葉秋夫がなんだっけ、わかんない、
うん、
どっちだっけな、
もうそんな不確定情報俺はそのキャプテンの話を散々聞かされた上にプレイボールの話ちょっとしか聞けない上に、作者が どっちですかねみたいな、そんなことありますか、ほんとどんだけ迷ってるんですか、ね、
千葉明夫
さん、ね、見逃し三振ばっかしてるみたいな感じ
な、千葉明夫さんですね。千葉明夫があのラグビー漫画とかサッカー漫画を描こうとしたんですって、うん、
はあはあ、
でそれ その資料を集めるのに時間がかかったのと、うん、思うより資料が集まらなかったので、うん、ちょっとそのつなぎでキャプテンの続きのプレイボールをちょっと書くかって言って書いたのが、構想が広がりすぎちゃってそのまま11巻まで続いてやったっていう漫画です。
そういうこともあるんですね。
なプレイボールはキャプテンから読んだ方が面白いです。
キャプテンは何巻あるんですか。
キャプテンは24巻とかあるのかな。
なるほどね、そうかそうかそうか。
ちなみにイチローが入団して、うん、オリックスブルーウェーブのその寮に入った時に全巻持ってった漫画ですから、
ね、それはなかなかすごいですね。
そうなんです、
はいはい、唯一持って
った、唯一なのか分かんないですけど、うん、でも野球好きで僕らの年代でも、うん、どの漫画好きって聞くと絶対これっていう人が多いですね、
そうなんですか、
なのでちょっと読んでみ
て、ちょっとそれも興味をそそられましたね、
はい、
うん
審判の話、
ね、まあ、でもそんだけ聞いたらもう読まなくていいんじゃないかと思ってきましたけどねそんだけストーリー聞いちゃったら
そうね、う
ん、むしろその移り変わりを俺が気づきたかったんですけど、
ね、なんですかねこれ、俺がダメージをっていう感じなんですかね鈴木さんにダメージを与えるんだとかってなんか息巻いてましたけ
ど、ね、
ちょっと俺がやられていっていう感じですけどね。じゃあ最後、うん、もう一個だけちょっと、
はいはい、かりました、ますか、
今なんか精神状態イーブンかもしれないですけど七人のシェイクスピア、は
い、七人のシェイクスピア、
はい、
シェイクスピアってのは例のあれですよね、
例の
あのあれですね、偉大な劇作家、
そうですね、
シェイクスピア、
いやわかんないですよ、
シェイクとスピア分けちゃうのかな、なんか動詞と名詞みたいな、なんかそんなこと、動詞とあれだと七人のシェイクスピアですよね、
はい、
あー、まあ、ちょっと数が多すぎたかなっていう感は否めないですけどね、はい、そんな7人もともと1人ですから、
はい、
ね、シェイクスピアっていうのは
ね、
であと7人っていうとまあやっぱり7人の侍ありますよね、
はい、
でその多分政治的な話なんじゃないかなって僕は思うわけですよ。これはやっぱりこう7人の侍はやっぱりこうあの信氏に襲われてる、
はい、
その市民あの農民たちをね、
はい、
こう立ち上がったそのお礼なんて全然もらえないけど立ち上がったこう武士たちがね、
はい、
こう農民たちをこう命を懸けて救っていくというかね戦っていくみたいな、はい、武士と、はい、みたいな感じの話ですから、だからやっぱこうなんていうんですか、ペンは剣より強しみたいな言葉ありますから だそういう感じでね、貧しい人たちっていうのはどうにかこう、
はい、
言葉の力だったりとか、はい、そのやっぱり、うん、そういうこう文章だったりによって救っていきたいんじゃないかみたいな感じの構想を作者はしてたんですけど、
はい、
ただちょっと真面目すぎちゃうかなみたいな感じになってきたんで、はい、うん、どうしようかなっつったら、まあそうだな、なんかこう実はシェイクスピアっていうのは一人じゃなかったんだっていう、その歴史的な事実を覆していこうとするっていう、そういう漫画なんじゃないかなっていう風な感じですね、おそらくね、
目力が、
なるほどね、強くなりましたね。そのシェイクスピアだから、その要するにシェイクスピアってこれ7文字ですから、
はい、
それだな 7つ語の話ですよ。だからその今ほらおそ松さんとかありますからそれがね、こう七つ子のこう物書きみたいなやつがいて、それがこう実は
あ、なるほど、
ね、いろいろこう、ね、過去の名作を、
原作が何人いたりとか
そうそうそうそうそう、ね、だからその
頭文字を取って、
そうそうそうそう、そういうことですよ。そのなんか例えばそう全然死から死の名前が全然浮かんでこないですけど、まあ、例えばなんですかね、ショーン、まあ、多分そのヨーロッパの方となんか多分あれ分かんないですけど、まあ、エリックとかねイワンとかそういうこういろんなねロシアみたいな感じの
全部混ざって、
そうそうそうそう、あとクワ、クマハチとかね、
まあ、東洋人
かね、うん、まあまあまあ、スは須藤元気ですよでフィはねP さんですよ。だからその韓国人的なねことですよ。
韓国人だよ。 P さんなんていないでしょ。
P さんいますよ。 P さんいますから、ピーターアーツかもしれない
ですバクってるじゃないですか。そのままバクったじゃないですか今
で、アはアーツですよね、これは2人やってたみたいな、実はこれだから7つ子かと思いきや6つ子だったみたいな話です。その6つ子の中の
ピーター、
そう、六男が実は2人2役やってた。そう、非常にね、やっぱりこう紙、なんていうんですかね、こう
2つ方向性が違う話を書きたかったのかもしれないですね。ピーターとアーツで、
ピーターとアーツでね、そうそうそうそう、やっぱ暴君ですから、
いや
20世紀最強の暴君っていうことですよね。だからやっぱりね、98年のそのピーターアーツのね、その K1 でのその決勝戦への上がり方、はい、そして決勝戦でのそのまあ倒し方、最後アンディだったかな、その時のやっぱりハイキックっていうのがやっぱり相当ね、やっぱ強力でしたから、あれは K1 のね、やっぱりね、グランプリっていうのは非常にね、やっぱり心躍るものありますよね、やっぱりね、うん、ちょっとそのサムグレコも僕好きだったんですけどね、
はいはいはい、
うん、
はい、
だからそうですね、
サムグレコ、
そうそうそうそう
K1 の話になってるじゃないですか初期の頃の K1 の話、
なるほどね、はい、まあまあちょっとそんな感じですかね。
あ、
まあ、だからどっちのアプローチか分かんないです。ちょっと選択肢2個設けさせてください、
はい、
そのペンは剣より強しのこう文なんていうんですか、はいはい、その政治的な話なのか、
はいはいはい、
それともこうおそ松さんみたいなその七つ子の七つ子と思いきや六つ子で最後の六男が二人やってたみたいなのどっちかですね大体ね。
いや、これもですね、うん、実は完結してない漫画っていうか、これ多分救済してるんですよ。
はあ、ははあ、
で、ま
あ、漫画はね、確かにこう全部が完結するわけではないと思うんですけど、うん、
でこれすごい好きな漫画だったんですけど、うん、でちょっとね、でもやっぱり合ってるというか、うん、シェイクスピアとしてその、うん、世に知られる前に、うん、そのシェイクスピアっていう名前を封印してる期間があるんですよ、
は
あ
は
あ、でそこって空白の時間で、はあ、なんだろう、何か書き留めてたりとかっていうので、はいはいはい、一切残ってない空白の時間があって、その時間を埋めていくっていうような作品です。
え、それはもう舞台が その時代なんですか。
その時代です。シェイクスピアが実際にその本当になんだろう、生きてた時の話で、
うんうん、
で最初そのなんだろう、お芝居を作り始めた時とかは、うん、商人として普通に働いてたりとかする中で、その教会でお芝居を披露して、うん、そのお芝居の出来によって、そのなんだろう、 例えば塩商人とか砂糖とかいろんな、はいはいはいはい、ありますよね、うんうんうん、それのどこが今ワインの商人の作るお芝居がうまいとか、まあ、一種の宣伝みたいになってて、
そうなんですか。
それのきっかけで始めたのがシェイクスピアがお芝居を始めたきっかけで、どんどんどんどんのめり込んでいって、最終的にはそっちだけでやっていくみたいな話の途中で終わっちゃってるんですけど、なのでなんかそのでなんかシェイクスピアは実際どういう人だったのかみたいなのを書いてるんですけど、うんうんうん、この7人のシェイクスピアの7っていうのは実は明かされてないので、うん、僕も知らないです、
あ、そうなんですか、はい、だからもしかしたらってその可能性はあるわけですね。
なんかもう違う別基軸で、うん、実はこうもう一人こういう風なイメージなのかもしれないって言って、うん、7つ同じストーリーを作るのか分かんないですけど、でも今やってるのはその、うん、まあ、もうだいぶ書いてないんですけど、うん、この作品、うん、なんか途中でもともとなんかジェントルマンになりたくて、その父親が、うん、シェイクスピアの父親が裕福な家庭で生まれてて、うん、でそのジェントルマンっていう階級に上がりたくて、うん、必死にその階級を上げる審査する政府に賄賂を渡すんですけど、うんうんうん、その賄賂を渡しすぎて、うん、もうしかもそれも跳ねのけられちゃって、うん、ジェントルマンになれないって言って、うん、なんか衰退していきながら、うんうんうんうん、シェイクスピアは他の、その家から離れて、うん、もう一人相方がいるんですけど、うん、まあ、僕でいう鈴木さんみたいな人がいるんですけど、うんうんうん、鈴木さんと一緒に池内が、うん、じゃあもう違うところで行こうぜって言って行ったところで、うん、商人になって、うん、生きていくために商人、うん、紹介されて商人になってそこでお芝居始めるみたいな話です、
うん、ね、はいはいはい、だ今おそらくその完結されてないことによってね、はい、その7のじゃ意味は何なんだってい う,
そ う, そ う, そう
今おそらくいろいろ議論されてるとかあるかもしれないですけど、うん、実は6人だったっていうところありますから、
だから、うん、もしかしたら、
うん、だから一つ余分にみんな考えちゃってますよね、うん、僕いらないわけですから、
うん、最後ピーターアーツかもしれないです、
うん、ピーターアーツも強すぎましたから、もう98年なんて全部1ラウンド KO ですからすごかった。だからある2人いたんじゃないかみたいな、そして裏で変わってんじゃないかみたいな、
うん、リンなんラウンドごとに、
そうラウンドごとに変わってんじゃないかみたいな感じありましたからね。そうそう、なるほどね、まあ、いろいろちょっと僕の知らない漫画のお話は
そうなんです。あ、でもこれ途中まで でも結構面白いですよ、
うん、ちょっと見てみたいですね、
はい、お芝居の話ですね、
普通に、うん、なるほどね、うん、まあまあまあ、でも今何個ですか、恋は雨上がりのようにとプレイボールと、
はい、
最後の7人のシェイクスピア、
はい、
7人のシェイクスピアですかね、
7人の、
ああ、それの 3つありましたけど、まあ2勝1敗ぐらいな感じだったかな、3つあれだけど、あ、でも
0勝、
あれ引き分けかもしれないですね、例のあれはね、
うん、0勝3敗ですが、僕もなんか途中で傷を負いつつ、
池内さん何も勝負してないのに負けていきましたからね、途中でなんか、ね、おいおいみたいな感じになりましたから、
いや、まあ、ということでね、またあれですね、うん、やっぱりこういう話をまとめられないんだっていう、うん、僕の能力の低さをまた改めて感じて、
うん、
また僕が傷ついて今日は終わりですよ。
そうですね、はあ、まさにそういう感じですね。
いや、フォローしてください
いや本当にね、ちょっと漫画は興味ちょっと持ちましたんで、
はい、
ちょっと見てみたいと思います。
次ここ来るとき前回持ってきますんで、そしたら、
ぜひぜひ、はい、あるやつは 見させていただきたい。
着払いで送りますよ
僕持ってくればいいじゃないですか、バッグに詰め込んでわかりました、
はい、
じゃあちょっとまた次回ね、はい、何かしらの企画で、はい、また僕がリベンジしていきますから。
マジですか、うん、俺負け続けるんですかやだ、
自分が攻撃の回でも負けるという新たな勝負システムになりましたから
やだ、うん、やだ、
やっていきますからね。わかりました。じゃあ今週はこの辺ですね、
はい、
今週のお相手は
かわいいコンビニ店員飯田さんの池内と、
かわいいコンビニ店員飯田さんの鈴木でお送りしました。さようなら、
さようなら。